きます。説教いただきます。多くの人に石橋秀夫牧師です。
ローマ書の5章1節から11節を学んできたわけであります。パウロの喜びが爆発する、無限に広がる神の恵みの世界、愛の世界を学び、その言葉の豊かさ、また力に圧倒される思いで学んできたわけであります。山に苦労して登って頂上にたどり着いて、視界が一気に広がって無限に広がる美しい風景、その美しさに圧倒される、こういう思いと重ね合わせながら、ローマ書の5章の1節から11節を学んだわけであります。しかし今日の聖書の箇所は、この山の頂から一気に谷底に落とされてしまうような、そういう聖書の箇所に思える人も少なくないと思います。このようなわけでと、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだ、死は全ての人に及んだのです。このように順位説で語りかけていくわけであります。罪の深みについては、ローマ書の1章から1章の終わりから3章にかけて、人間がいかに罪深いか、そのことが指摘され、もう誰も弁解の余地がない、自分に罪があるということはもう弁解の余地がないというほどに、徹底してパウロは罪について語ってきたわけであります。そして今再び罪と死の問題が取り上げられて語られている。突然に谷底に落とされたような思いを持つ方も少なくないのであります。喜びが爆発する世界から突然深い死と罪と、罪と死という痛みの世界に突き落とされる思いがするわけであります。十一節を見ていただきますと、このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死は全ての人に及んだのですと、このように語られるわけであります。もう11節から12節にどんなふうにつながっていくんだろうか。喜びが爆発したパウロの言葉から、このようなわけでと罪と死について語っていく、このようなわけでというこの言葉が本当に11節から12節つながっているんだろうか。このことが問題になるわけであります。そのことに問題を感じる学者たちが、このようなわけでということがどういう意味を持つかということについて、研究していくわけであります。どうも11節から11節つながっていかない。12節以下は後に挿入された言葉ではないかと言われたりいたします。このようなわけでというこの言葉は、実は15節から12節へと関係することによってつながっていくのではないかという意見もあるわけであります。15節を見ていきますと、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれているのです。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、こんなふうにつなげていったら、と解釈する学者たちもいるわけであります。罪と死を直視する聖書は 繰り返し繰り返し私の罪と死を直視させるわけであります。そして私たちは本当に罪と死を直視することができるだろうかということを考えてきましたときに、あふれるばかりの神の恵みのうちに生かされている、恵みの賜物は罪とは比較になりませんと、この喜びの中で初めて私たちは罪と死を見つめることができる。だとすれば喜びが爆発する、神様と私たちがつながっている、復活の命の映像栄光に預かっている、和解させていただいた神との平和の中に生かされている、恵みの中に生かされている、無限に広がる神の恵みの中に生かされている、このような大きな喜びの中で初めて私たちは自分の罪と死についてこれを直視することができると、この部分について理解することができるわけであります。したがって11節から12節はこのようなわけでというこの言葉でつながっている。素直にこの聖書のつながりを学んでいきたいのであります。罪と死は人間が避けて通ることができない深刻な人間の問題であります。繰り返し繰り返し死と罪の問題が指摘されていくわけであります。あの日野原杉役先生の召される直前の死の徳におけるお姿がテレビで放映されていたわけであります。日野原先生が死は怖いですと語られた言葉が印象深いわけであります。非常に正直な先生だと思いました。あの日野原先生も死を直視するときに怖いですと率直に死のとこで語っておられるわけであります。14年ほど前になりますが、キリスト教育連盟の夏季講習会で日野原先生に講師として、来ていただきました。聖路加病院の本当に近いホテルで、講習会が開かれたわけでありますが、91歳の時であります。軽快にやってこられて講談に、軽々と上がっていかれて1時間半立って講演をされた、そのお姿が鮮明にまだ心に残っています。その時に今死を前にした患者さんがいる、賛美歌を3曲選びなさいと言ってここに来た、今頃は賛美歌を弾いてるでしょう、講演の始めにこんなふうにおっしゃったわけであります。そして講演が終われたらすぐに病院に帰られました。その患者さんのところに帰っていかれたと思います。医師としてたくさんの人々の死を見つめている、見つめてきた、関わってきた、そして死が怖いとおっしゃるわけであります。死を見つめれば見つめるほど死ぬものと共に生きれば生きるほど死は怖い、これは率直な日野原先生の思いとして、聞かされたわけであります。3年前のことでありますが、聖学院の中学高校の同級生が癌で亡くなりました。70歳我々は、そして、通夜に、仏教ですから通夜に一緒に行ったわけであります。同級生たちとお通夜に参りました。その一緒に行った同級生の中に そばに行けない、棺のそばに行けない、オーソドックスって仕方がないと怯える同級生がいたわけであります。同級生の死は他人事ではありません。自分のこととして死を見つめたら怖くて仕方がない、怯える同級生の気持ちもよくわかるわけであります。5章の1節から11節のパウロの言葉に私たちは感動しました。喜びが爆発している、神の栄光に預かる喜び、復活の命に預かる希望と喜び、その喜びにあふれて12節の言葉が語られるわけであります。私たちの前にあるのは何だ、何か、もちろん死がある。しかし死を超えた世界が私たちに示され、もう神様の恵みは無限に広がっていくという大きな喜びを知っている。それゆえに私たちは罪と死を直視することができると、この12節以下を読んでいくことができるわけであります。12節、このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死は全ての人に及んだのです。全ての人が罪を犯したからです、とこのように語られていくわけであります。一人の人というのは言うまでもなくアダムのことであります。そしてもう一人の人が指し示されます。15節で語られるイエス・キリストです。あと古いアダムと新しいアダムとして、示されているところであります。古いアダムは新しいアダムであるイエス・キリストを指し示している。古いアダム、彼によって罪が世に入った、そして死が入り、すべてのものは罪を犯し死ぬべきものとなったと語られていくわけであります。創世記3章のあの出来事が指し示されます。神は世界を作り、エデンの園で自由に生きることができたアダムとエヴァ、しかし中央の木の実を食べてはならない、これが神の言葉でありました。アダムとエヴァはその生活の中心に神の言葉があったわけであります。中央の木の実を食べてはならないっていう神の言葉を中心に生きていく限りにおいて、神の祝福を豊かに受けて一日喜びを持って生きることができたわけであります。ところが蛇が女を誘惑します。中央の実を食べてしまうわけであります。そして男にも勧めた。アダムはそれを食べてしまいます。蛇のエヴァへの誘惑、その言葉は決して死ぬことはない、これを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなる、これが蛇の誘惑であります。神のようになれる、これが人間への大きな誘惑の言葉として響くわけであります。神のようになることができればと思うわけであります。自分の思いのままに生きることができる、神のようになって自分の思いのままに生きることができる、神のようになれるというふうに言われると心がうずくわけであります。しかしまた同時に、神のように神の座に人間が座ったらどのようになるのか、人が王が神の座に座って神のように広めあったらどうなるのか、その悲劇の歴史を私は繰り返し見つめさせられているわけであります。神様が アダムに出会い、その過ちを問われるわけであります。アダムの弁明は、あなたが私と一緒にしてくださった女が木から取って与えたので食べました。自分が食べたということは一言であります。自分が食べたということが痛みになっていないのであります。あなたが共にいるようにしてくださった女がと、女の責任を語りながら、同時にまたあなたが共にいるようにしてくださったと、まるで神を責めるかのような言葉が語られていくわけであります。女も蛇に責任をなじりつけます。恥ずべき人間の姿が示されてくるわけであります。この罪が入ってきて、神の裁きの中で死ぬものとなっていく。創世記三章の19節に、塵に過ぎないお前は塵に変える、死が入ったことが旧約聖書において示されてくるわけであります。アダムの犯した罪が広がっていくわけであります。中学生の時に母に知られて、日本キリスト教会浦和教会の当時の牧師の平田先生にお会いしました。その時に私は平田先生に、罪とは何ですかと問いかけました。そうしたら平田先生は、池に石を投げたら波紋がどんどんどんどん大きく広がるようなものだと教えてくださいました。このことがここに残っています。小さな石であります。小さな石でありますが、池に投げたらどんどんどんどん波紋がもう何倍と広がっていく、無限に広がっていく、それが罪だと教えられたのであります。アダムの罪はどんどんどんどん広がっていって、全てのものが罪を犯し、全てが死ななくてはならない、そういう存在になってしまったことが示されてくるわけであります。13節を見ていただきますと、律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのですと、実にアダムは来たるべき方を前もって表すものとなったのですと、もう一つの新しいアダムであるイエス・キリストが指し示されているわけであります。律法のことについては今まで学んだのであります。神様から御言葉が与えられた、神の民となった、聖なる神の民となったイスラエルの大きな喜びでありました。しかしどうしても律法を守ることができない、アダムにおいても神の言葉に聞き従えない、どうしても破ってしまう、神の言葉をどうしても聞き従うことができない、それが罪だと明確に示されていくわけであります。しかし罪はもうアダムの世界から人々の中に広がっていた。ユダヤ人のみならず全てのものが罪の中に生きざるを得ない人間の姿が示されてくるわけであります。人間は罪の中に死んでいく存在、これは普遍的なこと、変えることができないこと、古いアダムの行き着く先であります。しかし今この一人の人は、もう一人の新しい人を指し示すものとして語られていくわけであります。15節を見ていただきますと、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのですと語られてくるわけであります。恵みの賜物は罪とは比較になりません。これが 私の心に響くわけであります。罪の恐ろしさを学んでくるわけであります。アダムから広がる罪の問題を私たちは目を向けているわけであります。ここではアダムから始まる罪について語ってはいません。罪ということであるならば、本当に私たちが罪が分かるのはイエス様の十字架によって初めて人間の罪がいかなるものであるかということを、私たちはイエス様の十字架によって示されていくわけであります。人間の凄まじい罪がイエス様の十字架によって示されます。十字架で殺される凄まじい人間の罪、凄まじい人間の死、凄まじい神の怒り、本当に罪がいかなるものであるかということを、私たちはイエス様の十字架によって示されてくるわけであります。そしてしかし、恵みの賜物は罪とは比較になりません。凄まじい罪、凄まじい神の裁き、凄まじい死ということを示されながら、イエス様によって恵みの賜物は罪とは比較になりませんと、圧倒的な救いの神の御業が示されていくわけであります。復活の命が罪と死に沈んでいくものに豊かに注がれていくわけであります。15節の2行目から見ていただきますと、一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。多くの人に豊かに注がれるのです。恵みの賜物は罪とは比較になりません。この言葉が今朝の大きなメッセージとして私の中に響くのであります。圧倒的な救いの御業、この恵みの賜物が多くの人に豊かに注がれるのです。恵みの賜物は罪と比較にならないのです。とこのように語られることによって、神の愛、神の恵み、それは無限に広がっているという、そのことが罪と死ということにおいて私たちに深く強く指し示されてくるわけであります。神の恵み、圧倒的な広がりを持って、無限な広がりを持って私たちを包んでいく、そのことによって私たちは自分の死を、自分の罪を、自分の罪を、自分の死を直視することができる。そして罪と死を直視することによって、神の愛がいかに大きなものであるか、神の御業がいかに大いなるものであるか、神とから与えられたものがいかに大きなものであるか、深く強く示されていくのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ローマ人に学ぶことを許され感謝いたします。罪と死が私のこととして直接に見つめなければならないことがあったときに、私たちはその子に到底耐えることができない、恐れ怯えてしまう私たちの姿を思い知らされます。しかし罪と死をはるかに超えて大いなる賜物が、恵みの賜物が私たちに注がれていることを示され、心から感謝いたします。この賜物によって私たちの罪を直視することができます。自分の死を直視することができます。その直視することによって、ますます神様の 救いの御業の豊かさを深く味わい知らされます。このように主が常に私たち の信仰を支えてくださり、また信仰の道を繰り返し教えてくださっていること、そのことを思い心から感謝いたします。あふれるばかりの恵みにあって、私たちは受け入れることができないものはない。すべてのことを見つめながら、そのことがどのような否定的なことであったとしても、主の大いなる恵みを深く味わい知る場となる、このように私たちを生かしてくださっていることを思い心から感謝いたします。この礼拝をどこでもまでも重んじ、それゆえに大切にしていくことができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。